江口まさるのキョンキョン京都。はい、皆さんこんばんは。江口まさるです。江口まさるのキョンキョン京都、6月の22日金曜日、深夜の放送になったりかしますが、今日6回目ということで対価しますけどね。今週はなんかいろんな事件がというか事故といいますかね、ニュースがありましたですね。今週の方はね、京都近いですもんね。月曜日かな、ね、大阪の北の方の大阪の方で地震があったなんかしてね、京都の方も震度5弱という話を聞いてまして、僕はねたまたま名古屋にいたのでね、その地震を、まあ名古屋は震度4だったんですけどね、震度4と震度5弱の違いっていうのが僕はね分からなかったなんかするんですが、だけど結構揺れたという話をね聞いていたなんかしますね。ですけど、まあ、一部ね、被害出たなんかしたんですが、大阪でも高槻、それから茨城の辺かな、のあたりが震源地になったのかな、震度6弱でしたっけね。だったりなんかしたんですけどね。ただ、余震がまだしばらく続いてるみたいですね。名古屋に住んでいますと、あまりこう、京都のね、震度の話とか地震の話が、あれ、ニュースがあまりないんですけど、だけどね、今日もね、名古屋の方から京都の方行きまして、いつもの通りなんですが、京都駅おりますと、ね、観光の方もいますし、修学旅行の生徒さんもいますし、何も変わらない状況だったかするんですが、ただ揺れがね、あったりなんかするって話をね、ちょっとお聞きしたりなんかしたんですけどね。はい。一度ね、ニュースなんか聞いてたんかすると、京都、ね、やはりこう、観光地だったんかして、一部こう、キャンセル、ね、ホテルのキャンセルとか旅行のキャンセルがあるっていうニュースもちょっと流れたなんかしたんですが、これはね、僕京都に聞いて思ったことなんですけど、何も変わってないと僕は思うんで、ね、SNS のニュースっていうのは何なんだろうなと思いますね。まあ、どこまでが本当のニュースなのか、ね、一部そういったね、状況があるところをこうコメント書いたりなんかすると、そういうニュースがすぐ流れますから ね。だけど今日ね、僕は京都に来て思ったことなんですが、何も変わらずだったりなんかしますが、先日ね、雨が降ってなんかして、まあ、梅雨なんでね、雨が降ったりなんかするとは思うんですが、まあ本当にね、そういった被害が、ね、最小限で収まればいいななんてことを思ったりなんかしていたりなんかします。はい。だけどこの大阪地方と言いますか、北大阪の方というのかな、地震があったのっていうのはかなり前、1596年ね、今から400年、422年前かなになるのかな、時代がね違いますから、400年も前になると時代が違いますからね、豊臣秀吉さんがね天下を取った時代ということで、あの時の地震っていうのがね、伏見城、まあね、京都の伏見ってありますけど、こちらの方のお城っていうのは、豊臣秀吉さんがね、築城されたお城で、しばらくでいられたっていう話も聞いていたりなんかするんですが、ね、こちらが倒壊してしまったという、まあ時代も時代なので、建物のね、建築工法っていうのは、やはりこう、今とは明らかに違います。今の建築基準っていうのはね、やっぱりこう、だいぶこう、改善されていたりなんかしたんですけどね。だけど、当時のものとしては、そのね、お城が一度、こう、壊れてしまった。だからね、今はもうね、作り変えられているとは思うんですが、まあ、今回もね、まあ、高槻で少しね、ブロックの塀が壊れてしまったっていうね、事故があったりしたんですが、やはりこう、古いもので、ね、建築基準を満たしてないものっていうのが、やはりこういう事故につながっていくのかな。だからね、やっぱりこういった点検っていうのか、そういったものをね、改めて見直さなきゃいけないということをね、最近こうね、こういうニュースを見たりなんかすると感じたりなんかしますよね。まあそんなことで、まあそんなね、お城がね、落城したっていう話になったかするんですが、京都はね、南側にもね、いい町がございます。伏見あたり、ね。伏見稲荷があったり、ね、伏見城、ね、伏見桃山城ですかね。それからね、伏見神田良神社っていうのがあるんですね。こちらも結構有名だったりかしますし。それから伏見というのは、日本酒がね、結構作られてるみたいで、月桂館ね、ね、そういった感じのね、酒蔵が結構ね、立ち並んでいたなんかして。まあ、僕も、 たまに行かせていただくことがあるんですが、街並みを歩くとですね、結構風流な街でございましてね、京都駅の北と南とまた少し街の雰囲気が違ったりなんかしてね、桃山あたりね、それから伏見あたりというのは、行ってみるのもいいのかななんてことを思ったりなんかしますよね。まあその中で寺田屋というのが一見ね、僕は幕末の時代の坂本龍馬さんね、が好きだったりかします、もちろんその寺田屋というのは、龍馬さんゆかりの場所だったりかするんですけどね、先日もNHK の大河ドラマ、ね、西郷丼、西郷丼ですね。このドラマで、たまたまこの寺田屋が、取り上げられていたというね、そう、寺田屋騒動の事件があったりかするんですが、まあ、あちらのこのニュースをっていうかね、あのドラマを見ていると、あの時代っていうのは本当に、今と全く考えられない、今じゃ本当に考えられないようなね、こう、事件と言いますか、ねえ、ありますからね。だからそういったことを考えるとね、あの時代に生まれなくて僕は良かったなと思ったりするんですがね、たまにこうフラッともう 2,3 回行ってますけどね、寺田屋さん行ってますけど、まあ当時のものとしてはね、刀傷があったり、ここにね龍馬さんがいたとか、そういった話をお聞きしたりするんですが、これなんだろうって思うんですけど、あの火災で消失してるっていうね、ニュースもっていうか記事も読んだことがございます。まあ当時のものとは少し違うのかもわかりませんね。ただやっぱり、その当時をね、やっぱりこう伝えていくっていうのかな、そういったものをこう感じる建物がまだあるっていうことがね、僕はすごくこう面白みがあって興味があったりがしますね。まあ京都の街を歩いていると、いろんなところにこう昔の史跡があったりね、跡地があったりします。このね、京都三条ラジオカフェさんの周辺っていうのは非常にまたこう歴史がある街があったりなんかして、僕はあの京都駅からこちらへね、こちらの方へ来るときっていうのは必ずどっか少しこう寄り道をして寄らせていただくんですが、まあ深夜放送だったりなんかするんですが、収録している時間はもう少し前の時間に収録させていただいておりまして、夜中に撮ってるわけじゃございませんのでね、ですから空いてる時間でちょっとブラブラっとしていたことがあったりなんかします。でもね、こう回っていると何と同じところ行ってもやっぱりこう感じるものっていうのかな、あの当時のものとは一体どうだったんだろう。もう街並み風景もすごく変わってはいるとは思うんですけどね。ただそこにそういった歴史のあるものを残していく、ね、伝えていくっていうことは、後の世代に対してもこう伝えていくことは大切なことなんだろうなと思いますよね。先ほども言いましたけどね、豊臣秀吉さんの時代というのはね、戦国時代というか安土桃山時代というか、ね、そういった時代だったりかします。今の時代というのは近代というね、現代近代という時代になっていってね、あと多分100年も200年もしても多分近代現代という形で、時代がね、伝えられていくのかなと思うんですけど、確かにその1年ね、1年って言いますか、ね、人間の人生というのは50年100年今100年生きれるという話も聞きますけどね、その世代っていうのはね、こう後にこうどんどんどんどん受け継がれていく、伝え継がれていくっていうのが、ね、大切なことだと思うし、これから先もね、そういうことをね、やっぱり考えたりなんかしますよね。僕らの世代がね、後の世代に伝えていくね、それが大切なことなんじゃないかなと思ったりしますね。僕はこの京都に来ていつも思うことなんですがね、歴史がある街でこういう街をこう歩いてみるね、非常にこう楽しみがあったりなんかして、いろんなものを新発見したりなんかしてね、見ているものがすごくこう新鮮に感じたりなんかして、ね、時間ある限りいろんなことをこう勉強させていただこうかなってことを思ったりかしております。はい、ノクターンセカンドというバンドを僕はやっております、ね、先週、ね、東京のライブが終わりました。春のツアーが終わったんですが、今度は8月に京都でライブがありますんで、またそちらの方、ね、ご案内させていただきたいなと思います。また次回頑張ってやりますんで、聞いてください。お相手は江口勝マーフィーでした。